このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。皆さんこんにちは。皆さん、プロちゃんも こんにちは。
こんにちは。
あのね、実はですね、はい、プルちゃん、前回に引き続きましてね、またね、お便りメッセージいただいたんよ。
わ、ありがとうございます。嬉しいですね。
うん、せっかくなんでちょっとね、冒頭読ませていただいていいですか。
お願いします。
はい、これね、ラジオネーム千春さんからいただきました。ありがとうございます。なにわ体感、見たことない大阪、プルタラコンビの放送を聞きました。何か月に行ったら、ああなんだろう、こうなんだろう、そして聞こえてくる音についても話されてましたね。宇宙飛行士のごく一部の方しか行ったことがないので、本当のことはほぼ分かんないですよね。宇宙って基本真空状態で音がしないということは、振動を伝えるものがないということですね。電波は飛ぶので通信はできるのかな。月では重力が6分の1だとか。ということで、地球上に住んでる私たちは全くわからない世界ですね。地球のことすらほとんど知らないのに、もっともっと宇宙の不思議を追求していくと面白いかもです、といただきました。
はい、ありがとうございます。あれですよね、宇宙とかね、月のその旅行のお話の、それにコメントをくださったんですよね。
いや、なんか嬉しいよね。
あれは面白かったですね。いろんなことをこう想像するのがね。まあ、宇宙だと本当にね、音があまりこうわからないかもっていうことでですね、私なんかは結構怖いかもしれませんね、みたいなお話をね、したことをこうと思い出しましたね。
だからそのね、その時の放送で聞いていただけなくても、過去の放送を聞くとかね、その辺からも皆さん聞いてくださったんやないのが分かって、ちょっと嬉しかった。
ね、本当に嬉しいことですね。
で
も千春さんはどうでしょうかね。宇宙にもしね、行けたらどんなことをされたいのかなって、ちょっとね、気になったりもしますけれどもね。
もう夢があっていいよね。
そうですね。ぜひまたこれからもね、放送を聞いていただけたら嬉しいなと思いますので、千春さん、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
ではここからはモーラの旅のコーナーです。私たちにとって本や雑誌などは点訳や音訳、そしてオーディオブックなどですね、利用できる媒体、サービスがいくつかあるんですけれども、街中で無料で配られているチラシやパンフレット、フリーペーパー、こういったものはですね、なかなか直接手に取って情報を得るという機会が少ないんですよね。そこで目の見えているタラさんに、身近にあるこうした資料を隅から隅まで網羅して読み上げていただいて、それを全盲の私が聞きながらツッコミを入れていこうというのがモーラの旅のコーナーです。
はい、そうですね、隅から隅まで私読ませていただきます。視覚に障害のある方にとってはなかなか手に取る機会のないものですけれども、まあ、実は晴眼者にとってもそこまで読んでいない、いや、見ていないことも多いんですよね。ということで、視覚に障害のある方にも晴眼者の方にも新しい発見がある、それがモーラの旅です。 ということでですね、今回もフリーペーパールルブフリー大阪から網羅したいと思います。
このねルルブフリー大阪ってね、中国語がですね、併記されていて、はい、ね、タラさんが中国語を駆使してもらってますけれども、ね、
はい、
情報量もね、これはすごいんですよ、ね、ここ最近はですね、やっぱりお菓子のですね、お話がね、続いているような気がしますよね。
うん、そう、プロちゃんの食欲をそそりたくてね。
いやもうね、いろいろとこのね、食生活とかね、健康が、私もですね、気になる、お年頃になるんですけれどもね、お手柔らかに今日もお願いしたいと思いますね。
そうよね、私はお肌が気になるお年頃のベテランやんなんですけれども、そっちも大事よね。
いやいや、タラさん、そんなことをね言っているわけじゃないんですよ。
まあ、お互いにね、いろいろと気にするお年頃ということでね。
そうですね、
はい、ということで今回はルルブフリー大阪の10ページ11ページ、海と街が出会う場所、大阪ベイエリア特集という見開きページを網羅したいと思います。
おお、これはですね、以前にですね、いただいたお便りでですね、ね、ベイエリアというとやっぱりこの花区ですよね。
あ、さすが記憶の親玉プロちゃん。さすがにこの花区のお話ですよ、まさに。はい、
ねえ、タラさん、いや、やっぱりね、リスナー第一主義ですよね。
うん、もちろん、いや、たまたまなんやけどね。
そんなことばらさないでいいですよ。
失礼しました。では早速この見開きページの見た目からね、お伝えいたします。
お願いします。
はい、この見開き10ページから11ページはですね、大阪ベイエリア特集、海と街が出会う場所というテーマで構成されてるんですね。で、全体的に観光客や家族連れがワクワクするような明るい黄色と青を基調にしたカラーリングになってます。で、10ページ右側ですね、こちら大阪港の大きな観覧車と海、青空の写真が上部にあってね、その下には JR 大阪駅や難波駅からのアクセス時間が鉄道のアイコン付きで示されてます。で、その下に5つの店舗を展開する居酒屋 A 年の大きな広告が配置されております。
うん、
そして11ページ左側ですね、こちらは2つの飲食店が上下に紹介されてるんですけれども、上半分はシーフードレストランレッドロブスター、下半分はホテル内のラウンジ、ラウンジ R になってます。これ写真がね、大きく使われてまして、お料理のしずる感とかお店の個性が際立つレイアウトになってますよ。まあね、特徴的な要素としては、各所にクーポンの赤い枠とかスマホで読み取るための QR コードが配置されててね、お得感と便利さを強調したフリーペーパーらしい作りになってますよ。
もうなんかこのクーポンとかね、スマホとか本当にこう、今っていうかね、こう最高の現代を、この令和を象徴してるような感じがあってですね。で
ね、
やっぱりあの、まあ、観覧車ももちろんね、デートスポットでいいんですけど、うん、やっぱりね、食べ物の方にですね、私はついつい興味がいってしまいますね。
行くよね、私もあのクーポンにも行くよ。
そうですね。
うん、じゃあ行きますよ、はい、右側の10ページから読んでいきますね、
はい、
まずタイトル、海と街が出会う場所、そして大きく大阪ベイエリア特集、そしてね、飛んでるカモメと海の人出と、魚のイラストがね、この文字の上下に描かれてまして、はい、そのタイトルの左側に海から眺めた午後の大阪ベイエリアを切り取った横長の写真があるんですね。で、その写真は大きく3つの層にこう分かれててね、で、一番下が波立つ海、そして真ん中が建物の並ぶ陸地になってて、一番上が広い空なんですね。
豪華ですね。
視界、そうなんよ、もう本当にね、その視界を遮るものが何もない、パーッと開けた開放感のある景色になってます。そして写真の右側にはこのエリアのシンボルの巨大な観覧車、これね、天保山大観覧車かな、 がそびえ立ってます、はい、そして巨大な自転車の車輪のような形をしてて、細い鉄骨が放射状に何本も伸びてるんですね。でその巨大さは横に並んでるビルよりもずっと高くて、空に突き抜ける、突き刺さるような感じかな、そんな感じで立ってます。写真の手前半分は大阪湾の海です。で海はですね、風に吹かれて細かく波立ってて、太陽の光を反射してキラキラと白く光ってる部分がありますよ。でその観覧車の足元には四角いビルや倉庫のような建物が横一列に並んでます。あとね、都会の喧騒からは少し離れた港町特有のゆったりとした距離感があるかな。そして画面の半分以上を占めてるのはね、澄んだ青空なんですよね。ふんわり浮かんだ雲とのコントラストがね、全体によく晴れた風の気持ちいい午後っていう感じでね、お散歩にぴったりの清々しい雰囲気が出てるかなと思います。
いやー、なんかいいですねこの、うん、ね、まあ私は観覧車の時とやっぱりデートっていうねことを思い浮かべてしまうんですけども、うん、
あらら、
まあ、海とかですね、空とかね、ねえ、どうですか、タラさん、なんかこう観覧車の思い出とかはありますか。
う
ん、
観覧車、そうやね、つい何年前かな、ヘップ5の観覧車にね、
あ、大きいですよね。
そう、北海道のお友達みんな来てくれて面白がってみんなで乗りましたけどね、やっぱり高いところからね、ほんとプルちゃんにもね見てもらいたい。でもあれ感覚だけでもな、なんか感じ取れるものがあるんじゃないかなと思う。あ、今高い、ね、一番てっぺんまで来てるかなみたいな、ちょっと揺れたりね、
まあなんかこう時間がねすごいゆっくり流れるなっていう感じはありますよね、
う
ん、
そうやね、そう、
いやでもいいですね、なんかこの景色もね、
うん、
すごくね、あの雄大というか ね、大きな大きな景色がね、うん、写真に写ってるんでしょうね、うん、
そうなんよね。でその写真の下には英語でアクセスと書いてありまして、黄色い四角形の中にユニバーサルシティ駅があってね、その四角形から電車の地図記号、この白と黒が交互に並んだ線がね、右に伸びてまして、JR 大阪駅とある白い四角形に次につながってるんですね。
うん、
で、その線の上には黄色い電車のイラストがありまして、その下には電車で10分と書いてます。あ、同じようにその右側にはね、JR 大阪駅ではなくて JR 難波駅とありまして、こっちは電車で30分と書いてます。
ああ、確かにね、そうですね、
うん、
いやー、でももうあれですよね、 USJ がねできてからも、うん、ね、四半世紀ですか、うん、25年ぐらい経ちますもんね。
そうやんね、
私当時小学生でしたけれどもね。
お前 ね、うん、
いやでもこうやってね、環状線からね、うん、夢咲線ってですね、つながって、うん、ますよね、うんうん、これでも JR 難波ってね、ただ、ね、意外とこのマイナーというかですね、うんうん、天王寺、鶴橋、京橋っていうのはすごくよく聞きますけれども、ぐるっとこうね回ってね、うん、新今宮から回って、やってくるということになりますよね、う
ん、あ、さすがてっちゃん、プルちゃんね、
思わず言ってしまいました。
いやー、すごいね、はい、詳しい、ということでね、続いていきますね。
はい、
でそのベイエリアのおしゃれな写真の下にあるパワフルな大阪らしい広告のところも網羅しますね。
すごい広告まで来ましたね、
はい、当たり前だのクラッカー網羅の旅ですから
古い当たり前だですよ、タラさん、でも知ってます
知ってる
、はい、
まあね、プルちゃんよりちょっとだけ上やからね、私ね。あ、はい、あ、広告いきます。
はい、お願いします。
はい、さっきもね、少しご説明いたしましたけれども、居酒屋エーネンというまさにザ大阪っていう感じのお店の広告ですよ。ざっと7品というかね、7皿のお料理の写真の上にテキストが載ってまして、
はい、
見て取れるお料理は枝豆、おでん、これ厚揚げと卵とこんにゃくと筋肉かな、でこれ何、わさびが乗ったささみ、あ、ちょっとわかんない。で、鶏の肝、唐揚げ、チャーハン、餃子、ポテトフライとケチャップかな、
居酒屋だ、うん、本当に
ね。で、その写真の上にね、黄色い四角にね、赤い字で大阪から元気発信 自慢の焼き鳥と名物料理を楽しめる居酒屋とね書かれてましてね、
いいですね。
ね、で真ん中にね、この道一筋40年 A 年、 A 年は1文字ずつ色が青、赤、オレンジ、緑になって派手なんですよね。うん、でね、右側には赤い四角にクーポンとありまして、7色のレモンサワー一食プレゼント、
ほほ、
うん、有効期限2026年7月末日と書いてありましてね、その下に青、緑、紫、白、オレンジ、赤、黄色、薄い黄色の飲み物が入った8つのグラスが並んでる写真があるんですね。でさらにその下には薄い赤い丸がありまして、ワイワイ飲み会にちょこっと柵飲みにと書いてありますよ。
柵飲みね、なるほどね、うん、まあ少人数でね、まあ一人っていうのはあるかもしれないですけども、
うん、
ね、
うんうんうん、
でもいいですね、今年ね冬は本当にあの寒かったり暖かかったりしましたけど、やっぱりね、うん、美味しいですよ、うん、居酒屋のメニューってね、
だからってね、うん、まあということでね、いろいろちょっとこう載ってるんですけれども、この写真の下にね5つの店舗情報も並んでますよ。
はい、
一番左にはこの広告と同じ色使いをした看板がついたお店の外観写真がありましてね、じゃあ全部ちょっと読んでみますね。
お願いします。
はい、焼き鳥 A 年西九条店、電話 06-6743-4544、 大阪市此花区西九条 3-14-15、 営業時間17時から翌0時、ラストオーダー23時30分、定休日なし、アクセス JR 阪神西九条駅徒歩2分、そしてその右隣ですね、焼き鳥 A 年谷町4丁目店、電話 06-6335-9151、 大阪市中央区谷町 3-4-5、 リアライズ谷町ビル2階、営業時間ランチ11時30分から14時、ディナー17時から翌0時、定休日なし、アクセス大阪メトロ谷町線、大阪メトロ中央線谷町4丁目駅3番出口より徒歩約2分。続きまして、焼き鳥 A 店天神橋筋6丁目店、電話 06-6355-7140、大阪市北区天神橋 7-6-18、 天禄かなえビル2号館1階、営業時間17時から翌0時、ラストオーダー23時30分、定休日なし、アクセス大阪メトロ谷町線天神橋筋6丁目駅徒歩1分。続いて A 年心斎橋ヨーロッパ通り店、電話06-4963-3620、 大阪市中央区東心斎橋 1-16-11、 営業時間月曜日から木曜日、祝日12時から23時、金土日祝前日12時から翌5時、定休日なし、アクセス大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅徒歩5分。そして最後が A 年西本町店、電話 06-6586-9929、 大阪市西区西本町 1-6-17、 営業時間ランチ11時30分から14時、ディナー17時から翌0時、定休日なし、アクセス大阪メトロ四ツ橋線本町駅徒歩2分。そして A 年の広告の下ページの客中がですね、料金は特記のない限り2025年10月現在の税込み表記です。記事部分はもちろん広告も中国語の反対字がありますよ、読まないけどね。はい、
かわいいじゃないんですね、うん、いやでもすごい A 年って、私5店舗あるって実は知らなかったので勉強になりましたし、
ね、ね、すごいね。
でしかもね、ちょっとずつね、また営業時間とかですね、うん、アクセスが違ったりとかね、うん、すごくこう 短いというか近い位置で5店舗ねあるんだっていうことで、うん、ね、まあでもこの花と ね、
ないし ね、
ね、震災橋とは少し離れていますけれども、うん、いやでもどこの店に行こうかなと思いながら聞いておりました
ね。まあね、はい、これ一気に2ページ行こうかなと思ってたんやけれども、やっぱり網羅してたらね、ほんまにね情報量が半端なくてね、
いやー、うん、すごいですよねこれね、うん、もうね脳みその中にですねドバドバッとこうね、うん、情報がね入ってくる感じがしますよ。
いやもう私もなかなか頑張りました。
ありがとうございます。本当ね毎回ね、うん、しっかりね読んでいただいて、もう私タラさん、うん、尊敬します。
まあね、私ちょっとだけプルちゃんにちょっとだけ上やからね。
もう季節はですね春に向かって3月に入ってるんですけれども、
ね、
あの以前ですねこの番組でもお知らせをしました、うん、2月7日土曜日ですね、うん、午後に大阪市の長井障害者スポーツセンターでありました音の文化祭をですね、はい、無事に、私終えまして、で当日はですね、はい、あのタラさんにもお越しいただきました、うん、タラさん本当にありがとうございました。
いやもうこちらこそほんまにあっという間やったよね。結構時間は ね、
はい、
ポットさんの落語から始まって、
ええ
もうなんといってもプルちゃんの司会っぷりが
もう
素晴らしすぎて、
いやいやありがとうございます。
びっくりだよねもう。
あの当日はねすごくあの寒い日でですね、うん、実はその翌日がね、選挙でですね、うん、雪が舞うぐらい寒かったんですけども、うん、まあそれよりはね少しマシでしたけれど、うん、まあでもねあの会場にはですね70名近い皆さんにお越しいただいて、うん、今回ね落語と読み聞かせと音楽ということでお届けをしました、うん、まあなかなかねこういう3つを掛け合わせるっていうのがなくてですね、あの、うん、本当に落語はね今多田さんが触れてくださいましたポットさんというねあの、うん、世界人落語日本一に輝いたという、
そうですよね、
やっぱりねポットさんは本当にあの分かりにくいというか難しい話もですねこの素人にもね、うん、非常に分かりやすくこう演じてくださるんですよね。
本当分かりやすい。
多田さんはこうお落語のどんなところがこう印象に残っておられますか。
うん、いやでもやっぱりね表現がやっぱりなんだろうポットさんの感覚でお話しされてるからなんかこう内容も私ちょっとどうか詳しく今一瞬記憶飛んじゃったけれども、でもめちゃくちゃ笑ったなと思ってるんですよ。
あそうですよね。
だからすごくわかりやすくて楽しい、落語をしてくださったなっていう感じだったですよね。
またねポットさんがねお茶目でね、うん、あの、うん、鼻笛をそれこそ吹かれたりとかですね。
そうやったそうやった一番最初に、あの笑点のね、
面白かった、ね、あのうどんをここすする音とかですね、すごく私も間近でね聞かせていただきましたけれども ね、
うん、
ポットさんにねオープニングとエンディングを飾っていただいて、
うんうん、本当でエンディングも ね、
うん、次が、まあ、読み聞かせということで、はいはい、まあ、お二人の女性とですね、松本さんと藤本さんと、うん、まあ、私が一個ずつストーリーを読みまして、うん、タラさんこれは何か印象に残っているものは何かありますか。
私なんかあのさネズミの、はい、なんか、
はいはい、松本さんですね。
あ松本さん、うん、なんかあのめちゃくちゃなんかすごい良かった面白かったね。
あのネズミとねおばあさんが、いえネズミとねおばあさんが出てくるという非常に面白いお話でしたけれどもね。
面白かった、はい、やっぱり私ちょっと音楽の方にね気持ちが
ね、これはこの後ゆっくりしゃべらなくちゃいけないんですけど、まあ、うん、あの私はですね太郎さんね、証拠りもなくね、うんうんうん、今日も今回も食べ物でしたけど、うん、読み聞かせもまた食べ物っていうことでですね、
うん、
大阪の食べ物がいっぱい出てくるね食い倒れのお話を読みましたけれどもね、食べ物の話ばっかりということで感じでございましたけれども、
素晴らしかった ね、
でも楽しいね会でございました、はい、でその後にですね、うん、音楽の時間ということで、はい、ここがね結構一番長くて、うん、1時間ほどだったんですけれども、
ね、よかったわ。
日本の音100選ということで いろんなね、童謡をまず皆さんで、うんうんうん、はい、歌わせてもらいまして、はい、うん、私が途中でですね、笛を出しましてですね、牛の笛とかね、はい、赤ちゃんの鳴き声の笛とかね、出しましてですね、ちょっとチャチャを入れさせてもらいましたけど、
ね、そうそう、なんか行った時ね、ふーちゃんのあのテーブルの前にいっぱい楽器が置いてあったから、はい、一体どうすんのやろうと思ってたら、ああそういうことやったよね。
そうですね、はい、でその後にですね、あの、うん、手回しオルゴールのオルガニートというね、ものがありまして、
あれも良かったよね、はい、
あの私去年買ったばっかりだったんですけれども、
うん、あ、そうなんや、
はい、
あ
のぜひこの場で披露したいなと思って、紙製のね楽譜があるんですけど、 それをですね、うん、オルゴール の、 あのオルガニートの中に入れまして、あのハンドルをね、うん、回して演奏するっていうね、うん、楽器だったんですけれどもね、
うん、あれも、まあ、すごくうまかったね、プルちゃん。あの回し方もだってさ、ちゃんとほらなんか規則正しく回してないと音がゆっくりになったり、
ね、
速くなったり、
ちょっと違いますのでね、
ねえ、で、はい、すごくね上手に回してらっしゃって、
ありがとうございます。今日はあの、ね、オープニングであの、うん、千春さんのお便りを紹介していただきましたけども、うんうんうん、ね、当日はあの松山千春さんのね、
そうや、そうや、
演奏したりもしました
し、ね、あれは良かったよね。
ね、うん、ありがとうございます。そしてあの、まあ、スマイルも、ね、皆さんで演奏をさせてもらいましたし、
ね、スマイルの曲、
そうなんです、うん、でその後ですね、あの私と藤本さんでね、うん、あの不定期でやってますユニット、うん、ティックルズというユニットがあるんですが、うんうん、その中でですね、うんうん、まあ、なんと言いましてもやっぱりあの、うん、タラさんのね、一度きりを、はい、うもうやりたいともう決めておりましたので、
はい、私もね、ちょっと本当ね、実はちょっとね、泣いちゃいました。
あ、そうですか。もう本当に、
もうなんて、本当サプライズやったし、私にしたらね、なんか本当感動しちゃって、もうなちょっともう半泣きでした。
まあ、泣いてて。はい、いや、まあ去年ね、夏にあの藤本さんこの番組出てくれましてですね、ね、その時にあのカバーした音源というのをね、うん、かけさせていただいたんですが、うんうんうん、ちょっとまたそのカバーとは違う、本当に生でですね、そうそう、もうタラさんの、うん、本当に目の前というか、すごくね、いい席に座っていただいたので、
そうなんですよ、まあ、お前
にね、ここでね、もうドキドキしました、うん、一番ドキドキしたんですけれども、
いやー、はい、でも本当にありがとうございました。ね、めちゃくちゃ嬉しかったです。
いや、ありがとうございます。エアロフォンもね、入れさせていただきまして吹きました、
本当、
はい、ね、でね、一番最後はね、あの、うん、ちょうど今卒業式のシーズンですけれどもね、
あの
旅立ちの日にというですね、うん、あのとってもいい歌があるんですけれども、うん、これを ね、
最後もね、
全員で歌わせていただきました、うん、本当にあのピアノをね、あの、うん、山下さんという方があの埼玉から登場してくださったんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうやね、
ね、
う
ん、優しい伴奏のもと私も、うんうんうん、はい、合唱という形でね歌わせてもらって、ね、まあ、本当にあの、まあ、1年ぐらいかけてね準備もしてきましたので、うん、まあ、バタバタではしたんですけれども、ね、本当にでも、うんうん、あのこういう機会をいただけてですね、うんうん、幸せな時間でしたし、またね、うん、私もこれからも音楽を楽しく続けていきたいという気持ちをね強くする場になりまして、あの、うん、本当にご参加いただいた皆さん、タラさんも含めてですけども、あのリスナーさんもね、うん、来てくださってですね、本当に感謝しておりますし、
そうなんかね、番組聞いてるよってね、 なんかお声掛けいただいて、
本当に ね、
はい、ね、ぜひあのこの、ね、ホームページね、
うんうん、そうなんです、この様子をですね、うん、当日あの来てくださった JBS のスタッフの方がですね、うん、写真付きでホームページに載せてくださっておりますので、うん、皆さんぜひね、これも、うん、
見てくださいね、
見て読み上げでもね、うん、聞いていただきたいなと思っています、ね、また、はい、タラさんの歌も今年これからもねカバーできると楽しみにしたいと思っております。本当にこの文化祭ね、はい、多くの方にご協力いただきましてありがとうございました。感謝しております、
はいはい、今回も番組をお聞きくださいましてありがとうございました。なにわ体感見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひ。
よろしくお願いします。
JBS 日本福祉放送公式サイトのトップページ、番組へ投稿から専用フォームでお送りください。この番組は毎週月曜日に内容を更新。過去の放送はJBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。
はい、今日は千春さんのお便り、そしてこの花区のねベイエリアのお話、うん、音の文化祭の振り返りという盛りだくさんでお送りをしてまいりました。
はい、
誰もが誰かのサポーター、 なにわ体感見たことない大阪。お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。